しい1年も明けて、1月がもうあとしておりますけれども、この新しい1年もまたいろんなことが起こり始めたというか、もう1ヶ月も経つとあまり新しいという気持ちがしなくなりますね。すっかりもうそういう新年の気分がなくなってしまうというか、あの元旦とかあの辺りに味わったね、あの新鮮な気持ちは一体どこに行ったんだろうかっていうぐらいに、もう新しいそんなことがこう過ぎ去ってしまったような、そんな気持ちになってしまうわけですけれども、一月を皆さんこう振り返ってご覧になってね、どうでしょう、どんな一月を過ごしになったでしょう。私はですね、随分中身の濃い1ヶ月を過ごしたような、そんな気持ちがしています昨年あたりから取り組んでおりました大きな100号という大きな作品がですね、やっとこの、完成というか、もういい加減に限界だというか、もうこれ以上続けられないというようなところでですね、サインを入れまして、これでもしまいというふうにいたしました。あとはもうその納品をするばかりになっております。まあそんなこうところがあったりですね、また作品としてはですね、今その作品を入れて、4作この1月中に完成をしまして、今5作目6作目あたりを書いてるという、1ヶ月でこんなに書いてどうしたんだろうっていう感じですけどね、もうなんか終わりが近いのかなとか思ったりもしてしまうんですけれども、本当に不思議だなと思いながらこう過ごしておりますけれども、私たちのこの日々いろんなことがあります。不安なことがねあって、一体どうなってしまうんだろうかっていうようなことがありますけれども、そういった時に主の御顔を拝しに集まるということはとても大切なことだと思いますね。私たちの人生が何によって導かれているのかということをもう一度確かめるかのように、主の顔を、主の御顔を求めて集まるということは本当に大切なことでしょう。私たちは何を見て日々を過ごしていくのか、何を見てその人生を歩むのかということは本当に大切です。必ず私たちは見ているものがあります。何かを見て私たちは生きているんですね。つい先日ですね、ある本をですねこう読んでおりました。非常に面白いことが書かれていました。ヘブライ人のですね、時間の、捉え方というか見方ということについてですね、ちょっと書いてあったんですね。時がこう流れていくその中で、彼らがこの、私たちはね、ある一つの方向に向かって生きてるわけです。それは過去から未来に向かって、将来というものに向かってこう歩み続けているものですね。みんなその未来に向かって将来に向かって生きているわけですけれども、そのヘブライ人たちはこの将来という言葉がありますけども、将来という言葉がですね、実はそのヘブライ語ではですね、この 背中とか、この背後というそんな意味を持っているっていうんですね。で、ヘブル人はその、まあ、その方がね、旧約聖書の学者ですけども、その方がおっしゃるには、将来というものを背中背後にあるものだと見ていたって。面白いですね。私たちは前にあるものって、ね、見ているわけですけども、彼らは自分の背中背後にあるものだって。彼らは時の流れの中で未来に背を向けて過去を見つめつつ歩んでいたんだというんです。過去を目の前に、そこに神の足跡を見つめつつ歩みを進めていくのだって言います。未来に背を向けて進んでいく。面白いですね。私たちは未来に向かって歩むんですけど、彼らは背を向けて、過去に神がなされたその御業の確かさを確かめながら、確認しながら彼らは歩んでいくっていうんです。神の足跡は確かに過去にしっかりとついている。そしてその足跡の力強さ、その恵みの深さというものを彼らはそこで見ている。そして歩む。でも皆さん、背中向きに歩いたことってあります？まあ、時々ね、これ背中向きに歩くウォーキングなんていうのがあるみたいな話を聞きますけどね、要はそんなことするなと思いますけどもね、大変ですよ、背中向きに歩くなんてね、うつできないっていうか、怖くてしょうがないですよね、前が見えないっていうんで。一歩もね、前を向いて進めない、不安で仕方ないと思いますけれども、でもその時にこの歩みの中で見るわけですね。ただお一人前を向いて歩むことのできるお方、時の流れを支配し未来を作り出すことができるお方、この世界が始まった時から天と地を創造され、ことを始めなさった唯一のお方を見て、そのお方の確かさに信頼して道を進めていくということなんです。決してこの過去にこう振り回されるとか、何かそういう後ろ向きな気持ちで、まあ後ろ向きですけどもね、でも私たちが言うような後ろ向きな気持ちで過去のことを悔やみながら生きるということではない。何を見るかって大切ですね。私たちでも過去を見るって言っても、いろんな過去のいろんなことを見るわけです。いろんなことがありますから、その中で何を見るかということは大切な本当です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。パウロは心を震わせながら語ったんです。あなたは新しい人、見よ、すべてが新しくなった。コリントの町に集まる神の子供たちに、キリストにある仲間たちに向かって、見よ、すべてが新しくなった、この手紙が呼ばね、そしてその言葉を聞くすべての人にこのパウロの言葉が響くんです。今日私たちにこのパウロの言葉が響いているんです。見よ、すべてが新しくなった。 見よ、目を向け、注目しなさい。私たちは見えるものに心を奪われるんです。見るものに支配されて生きているんです。人は思いのままに見るものを選ぶんです。そしてその見るものによって世界を知る。自分が見ているもの、見えていることが世界の全てであるかのように信じているんです。いろんなものが見えているんです。そして見えているものによって世界を見るんですね。世界ってこういうもんだっていう。今日は皆さんの中で何度も何度も祈られました、この新型の肺炎が、新型の肺炎がっていうね。でもこのニュースを知らない人、テレビを見ない人、ラジオを聞かない人、全くその情報を持たない人は、新型肺炎言われてもね、多分わからないんです。このニュースを見てこれは大変だと思っている私たちは、もう世界が新型肺炎に支配されているかのように見て、まあもちろんね、そういった状況である意味いろんな危機を感じるような状況でありますけれども、でもある人にとっては全く違う世界が見えるということもあるんですね。時に私たちはいろんな報道に流され、騙されることがあります。テレビで見たことが全てだと思って、そしてそれが世界だというふうに思ってしまうことをすぐあります。まあ、大概はこの正確に情報を伝えられているので信頼できるんだろうと思いますけれども、時にはそれが全く誤った情報として伝えられていたり、ある特定の何かのこの作為によって情報が作られたりするということは多分にある話でね、かつて日本はそういった形で国全体を一つの世界観の中に、方向に持っていったということだったわけです。私たちは見えているものを見ていることでこの世界を知ろうとする。そして世界はこういうものだというふうに決めてしまうんです。今あなたは何を見ているんだろうか。今あなたにはどんな世界が見えるんだろうか。見よ、全てが新しくなった。パウロは言ったんです。じゃあパウロは何を見てたんだろうかって、何を見てそんなこと言ったんだろうか、そんなことを私たちは思いますよね。だって私たちは全てのことは新しくなったとは言わないんです。全てのことは古び過ぎ去ってしまうと考えているんです。まあ、元旦あたりは新しいっていう気持ちになりますが、その2日目あたりから古くなってるっていうかね。だって新しくなっても古くなるって、どんどんどんどん古くなっていくっていう、なんかそんな風に私たちは感じてるんですね。全てのことは古びて過ぎ去ってしまうんだって、目まぐるしく過ぎ去っていく毎日だ、ね。まあ、特に大人になるとそうですよね。新しい日々がというよりはどんどんどんどんこう過ぎ去っていくんだってね。まあ、20歳ぐらいからだんだんね、 あの辺りを頂点にしながら下っていくというふうにこう思っているんじゃないかと思います。子供たちはどんどんどんどん上がっていくようなね。衰え古びていく自分、滅び去ろうとする世界って。だから私たちはこういうんです。見よ、すべてが古び過ぎ去ってしまった。見よ、すべてが古び過ぎ去ってしまったという、そんなふうな世界に私たちは生きていると、そういうんです。いやいや、私はそうじゃありませんよとは言わせません。皆さんはそう思っているでしょう。私もそうですよ。パウロと全く逆のことを考え、逆のことを言っているんです。で、聖書を読めばなんとなくそのパウロは、そうそうそう、パウロそうですねって言うんだけど、全くその言葉と真逆のものが自分の中にあるということにも逆に気づかされるわけです。身を全てが新しくなったというその言葉を通して、パウロは同じ景色を見ているんです。同じ世界を見ているんです。身を全てが新しくなったって、パウロは一体何言ってたんだろうかってね、そんなふうなことを本当に不思議に思わされます。誰でもキリストのうちにあるから、誰でもキリストのうちにあるなら、彼はイエス様を見ていたんです。イエス様が彼に現れたんです。十字架で死んだ後よみがえって、サウロサウロ、どうして私を迫害するのかと言って、イエス様が光のうちに迫ってこられたんですね。新しい命が、新しい命、復活に彼は迫られたんですね。そして復活が彼を捉え、そして彼は復活に飲み込まれてしまう。彼は復活の命、イエス様のうちに取り込まれてしまった。まあ、彼はこのコリントの手紙の中でね、こういう言葉を言ってますね。キリストの愛が私たちを捉えている。これは私の、まあ、2017のね、新約聖書ですけども、取り囲んでいるっていう。彼はこのイエス様の愛、その復活の命、イエス様に取り込まれてしまった、その中にこう入れられてしまったって、そう言ってるんです。すごいことです。取り囲まれて、その中に取り込まれてしまう。復活っていうのは死を打ち破る命なんです。創世書は語っています。死を打ち破る命なんです。死なない命じゃないんです。何度も言います、復活とは死なない命じゃないんです。死を打ち破る命なんです。 と昨日この勝つということについて思いを巡らしていた時にね、一つのイメージが浮かんできたんですね。皆さん、あんまりこういうのがお好きじゃない方もいらっしゃると思いますけれども、閲覧注意っていうね、そういったあれを出さなきゃいけないかもしれませんが、8ね、8B ね、ある昆虫の幼虫に卵を産む蜂っていうでしょ、ね、それで幼虫でその蜂がこの卵を産んで、幼虫は何もこの感じないままにこう成長していくんです。そしてまあ多分蝶々だったと思いますけどね、それさなぎになって、そしてそのさなぎから蝶が出てこないで、その中で育った蜂が出てくるっていう、そういう面白い生態を持ってる、そういう蜂いるんですね。他にもそういうのがありますね、寄生してはっと、そういうそのイメージが浮かんだ。あんまり気持ちいい感じじゃない、だからあんまりこれを例えていいのかなと思いながら思ったんですけど、でもね、まさに復活ってそういうもんなんです。死というものの中に潜んで、そしてやがてその死を、死の殻を食い破って出てくる。私たちは死というものがそういうものだと思っているんです。私たちの中に救って、そして私たちの中に住み着いて、そしてやがて私たちにこの死をもたらしていく、ね、そういうものだと思っているんです。まさに死はそういうものです。私たちのうちに潜んでいてね、こんなに元気なのに突如として私たちのこの命を奪い取っていく、そういう忌まわしいものとして私たちは死を捉えているけれども、復活はその死の中に潜んで、やがてはその死の殻を打ち破って出てくる。私たちは死んだら全てが虚しく終わってしまうと思って、そう信じているんです。でしょ、私たち信じてるんです。死をもって私たちは全てが虚しく終わってしまうって。まあこれも見事な信仰ですよ。本当に私たちはそれを一生懸命にならなくていいのに一生懸命信じてるんです。死んだら終わりだって、そして全てが虚しくなってしまうって。だから今いろんなことにチャレンジしながらやっていても、死が来た時にそれを手放して終わっていくんだということに虚しさを覚えて、そしてその死の力に恐れをのぞいて、命の使い方が分からなくなっている。私は何のために生きるのかって、この命は何のために使うのかって、分からなくなって、だから死なないように、死なないようにって一生懸命その命を何かこう守ることに一生懸命になってるんですよね。この命を失わないように、死なないようにって、みんながみんなそれぞれに小さな囲いを作って、その中に命というものを大事にしまい込んで、やめて手出さないで、私の命なんだから、大事にしてんだから、やめてやめてっていうふうにこうしてですね、こうみんなでそれぞれに殻を作って命を守るってね、そういう社会でしょ今。なるべくそういう何かこう問題を持ったり、するような、そんなところとは関わりを持たないで、なんとか自分のこの平和を一生懸命守ろうっていうね、そんな世界の中に私たちは生きている。命の使い方がわからない。だからものすごい貯金がたまってね、たまる一方で使い方がわからないっ ということで、そうするとどうなっていくかというと、その貯金をいかに保つかということだけに一生懸命になってしまうということになってね、しまうということがあるわけですよね。で三姉妹にはそれを残してこの世界もさようなら、残された人はどうするのって話になってるね。そんなこと、命の使い方がわからなくなった私たちにイエス様は見せてくださったんです。人は自分ではない誰かのために生きるんだ。この命は誰かを生かすために捧げるものだ。命は愛するために惜しみなく使い果たすのだ。十字架におつきになり、その命を使い果たしてくださった。命の使い方を見せてくださった。このキリストが全ての人のために死なれた。15節にあります。でこのことをですね、こういうちょっと調べて仲介を読んでみたときに、非常にこう面白いこう表現をしていたんですね。キリストは私たちのこの身代わりとなって死んだというふうによく私たちは捉えるんですね。身代わりとなって。だけどある人はこれをですね、キリストは私たちの代表として死なれたっていうふうに捉えるっていうんです。これなかなかね、理解するのがちょっとこう頭をひねらないとっていうかね、一生懸命考えないと分かりにくいかもしれませんけど、身代わりとなったっていうこと、代表となったっていうことはちょっと違う。身代わりだとどういうことかというと、私たちは死なくていいというか、死ななくていいというか、そういうことになるんです。イエス様は全部、もちろんそういう面があるんですけども、代表となったって言った時には代表ですからね、私もそこで死んだって話だ。代表なんでね、代表がいわゆる代表として死んだということは、私も死んだって話になる。今聖書で言ってるのはそういうことなんですよね。身代わりとなったということはまさにそういうことなんです。パウロが言ってるのはそういうことでしょ。キリストが十字架におつきになって死なれたときに、私もあそこで死んだっていうのがパウロの言ってることなんです。私は死んでないねんけど、キリストは死んだんだっていうことを言ってないんです。でも僕らどっちかというと、身代わりって言ったときに、私は死んでなくて、あの人が死んで代わりに死んでくれたんだっていうふうに捉えるんです。でも聖書が語るのは、私もあそこで死んだ。あの十字架におつきになったあのキリストと私をそこに重ねるんです。そしてよみがえった。よみがえりと私が重なるんです。死と重なり、同時にそしてよみがえりと重なって、私は今生きているって話。キリストは代わりに死んでくれて、私はそのまま生き残ったんですよって話をしてないんです。だからここで言ってるね、全ての人のために死なれた、それは生きてる人々はもはや自分のためではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためですということは、そういうことなんです。私もあそこで死んで、そしてよみがえった。 そのよみがえりの中で私は生きているということをここで言ってるんです。ああ死んで代わりに死んでくれて申し訳ないから私は今生きているんで、あの人の代わりに生きなければならないという、そういうこととちょっと違うんです。全然違うんです。命の質そのものが違うんです。私の命でね、代わりに行きましょうじゃないんです。キリストの命で行きましょうっていうことをパウロは言ってます。これ全然ちゃいますよね。私の滅びゆくこの命でキリストの代わりにじゃあ行きましょうというのではなく、キリストのあの限りない永遠の命、それはただ永遠に続くということではなくて、どれだけ注いでも注いでも注ぎ尽くすことができないぐらいにこんこんと泉のように湧き上がってくる永遠の命、いくらその愛を注いでも注ぎ尽くすことができないほどの豊かな愛の源である永遠の命、その命の中に私は行きましょう。私の命はそういう命になったって、イエス様が彼の命になって彼を取り囲んで捕らえた。パウロはこの命に生きようとした時に数知れずの危険にさらされ死を覚悟しました。彼は手紙の中で告白をしています。けれど彼はその時に見たんです。自分のために死んでよみがえったお方、そして味わいました。キリストが私のうちに生きている、私の中に新しい命が始まっている、私の中に新しい命が始まっている。今日パウロの言葉が響くんです。そしてよみがえられたお方があなたに迫るんです、そう、この方は優しく私たちを見守ってくださる方でありますけれども、時には情熱的に迫ってこられるお方なんです。だからドキドキするんです。神の和解を受け入れろとパウロは言ったでしょ。ね、どっか遠くの方に座っててね、で和解してきてくれへんかなあ言うて待ってるんじゃないんですよ。和解を受け入れるということはね、どういうことかっていうと迫ってきてるってことなんです。和解しようっていうふうにね、向こうから手を差し伸べてまさにこう迫ってきてるわけです。遠くの方でね、和解できたらええのにってこういう風な感じで猫を待ってね、ぐるぐると気づいてくれへんかな来てくれたらな、いつでも許してあげるのにって言うんじゃないんです。あるでしょ、有名な絵でね、扉、取っ手のない扉の前に立ってキリストが叩いてるっていうね、絵がありますでしょ。あれもそうですよね。いわゆる外から開けられない扉なのに、なんとか入ろうとして叩いて待ってるっていうんですよ。そんな扉だったらね、もう諦めてね、これもう開かへんわ言うて、こんな知らないから他のとこ行こうかとかね、なるわけです。僕らだったらなるでしょ。これどうやって入るのか分からへんからもう知らないなって。もうちょっと分かりやすい扉とかね、開きやすい扉作ってくれたらそれまでもうね、ここは来ませんってじゃないんですよ。もうそれだったらもうあくまで叩き続けて待ちましょうっていうのはね、これ迫ってきてることなんですよ。よみがえられたお方が今日私たちに迫るんです。誰でもキリストのうちにあるその人は新しく作られた。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなった。この言葉の響きの中で新しい命が始まっているんです。今日、今、ここに。 しい人。あなたは新しい人です。あなたは小さな日常の小さな許し、哀れみ、慈しみ、小さな施し、小さな挨拶、それはどこから出ているのか。あなたのために死んでよみがえってくださったお方、まことに新しい人である、そのお方があなたのうちに来ていらっしゃるんです。あなたのうちに真実新しいお方が生きておられるんです。だから誰でもキリストのうちにあるんだ。その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりましたということができるんです。お祈りしましょう。見よ、すべてが新しくなりました。滅びゆくそのような現実を見せられ、古びていく自分たちを見せられ、そして自分のうちにそのような滅びを見て、私たちは虚しく媚びを垂れ、希望もなく歩んでしまうものですけれど、その中にそのような現実だと思い見るようなものと同じぐらいに確かに死んでよみがえられたあなたが生きてくださっていること、今日もう一度私たちは確かめに参りました。そしてその言葉を持って私たちは新しい歩みを始めようとしています。主よ、私たちの目を、私たちの心を、私たちのために死んでよみがえってくださったあなたに向けることができますように、助けてください。主イエスキリストの名前で祈ります。アーメン。